FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの6章を始めます。ヨハネの6章は71節とヨハネでも一番長い章なので、2週間をかけて見ていきます。毎回進めるようにしているんですけど、ぜひ一章一章から、鍵となる聖句を見つけて読むたびにそれを、ハイライトしてください。ここでは私はいくつか選びました。その一つがとっても有名なヨハネの6章の35節です。イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。ここの聖句では本当に素晴らしい約束が私たちに与えられているだけではなく、ここでヨハネ6章で見るイエスの教えのメインテーマも見ることができます。できる限り各セッションの、始めで神の御言葉を黙想する際の重要となる指示や、本当に中心となる原則を振り返っていくようにしています。FBS ではとってもシンプルに読んで、書いて、分かち合って、聞くということをやっていっています。FBS のイントロダクション、新しく更新しましたので、ぜひ見てみてください。毎日聖書の時間、聖書を読む時間、黙想の質問を、その週のところから2、3個答えてください。それに加えて、自分で感じたこと、学んだこと、読んでいくうちに、理解し、黙想していってください。それに加えて、この二つの質問を答えていきましょう。神様は今日私に何て語っていますか？それと、今日どのようにイエスに信頼して従いますか？聖霊様が私たちが聖書を読んで祈って黙想していくときに働いてくれています。私たちに見えるようにして明らかにしてくれ、私たちが理解できるように助けてくれます。またそれだけではなく、私たちがこのプロセスを通して個人的に語られるように語ってくれます。とっても力強く神様が働いて、それを分かち合って、私たちの学んでる、御言葉から学んでることを分かち合ったとき、神様が働いてくれます。一緒に祈り、心を準備し、神の声を聞こえるように今日整えていきましょう。天の父さん、あなたが十字架を与えてくれたこと、感謝します。私たちの罪も許してくれたこと、感謝します。あなたの愛と憐れみ、感謝します。私たちの目を開き、心を整えて、あなたの言葉を理解し、従うことができるように助けてください。私たちが御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではヨハネの6章の1節から15節を今日見ていきます。まずはじめにこの6章の流れを大まかに説明します。6章ではイエスが5000人の男、またそれに加えて女性も子供たちを5つのパン、2つ2匹の魚で食べさせる話。人々はイエスを自分たちの王にしたかった。でもイエスがそこから逃げていた。逃げていった彼らの動機が正しくなかったから、また神の御心ではなかったから。イエスは先に弟子たちをガリラヤ湖の向こう側へと小さな船で渡らせました。その時に嵐が起こりました。イエスは水の上を歩いて湖を渡りました。イエスに食べさせてもらった群衆はイエスの後をついて湖の向こう岸まで来ました。この5000人を食べさせるイエスの奇跡というのが、またイエスの私は命のパンだということを言うのが、この6章の、メインの教えとなってきます。イエスはこの奇跡、多くの人を食べさせる奇跡を持って、自分が命のパンだという準備をしています。彼らには自分たちが朽ちる食べ物のために働かないで、永遠の食べ物のために、 働きなさい。朽ちないもののために、満たさないものではなく、永遠の命を与えるもののために働きなさいというふうに進めています。イエスが命のパンで私たちの一番奥底にあるニーズを、魂の本当にそこから出てくるものを満たしてくれるのはイエスだけです。5000人を食べさせる奇跡はヨハネの福音書で出てくる4つ目の印です。でもそれらはすべてイエスがメシアであり、神の子であることを証明するために書かれたものです。これはキリストの復活以外で、全福音書で出てくるストーリーです。では6章の1節から4節まで見ていきましょう。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。ガリラヤ湖というのはティベリア湖というふうに、名前を、改名されました。それが紀元後20年で、ヘロデ・アンテパスという人がローマの皇帝ティベリウスを尊敬するために、やったことでした。ここで出てくる杉越の祭りというのはヨハネの福音書で出てくる3回目の杉越の祭りです。最初は2章の13節で出てきてイエスはエルサレムにいました。2回目がこの、今日読んでいる箇所です。また11章の55節でイエスが十字架につけられるときに3回目の杉越の祭りが見えます。5節と6節、イエスは見上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。イエスが質問をした理由というのは、彼を試そうとしていた、ピリポを試そうとしていたからである。イエスは自分がやろうとすることをもう知っていたし、パンなんて買いに行かないことも知っていた。イエスはピリポの信仰を試すために、ピリポの信仰を強めるためにこのような質問をしました。どのようにイエスがピリポを試しましたか？私たちはまたどのようにピリポのようですか？想像してみてください。ここの2つの質問というのは黙想の質問に出てきますけど、想像してみて、この群衆が来るときにイエスがピリポ、どうやってこの人たち食べさせる？イエスはピリポがどのように答えるか知りたかった。7節でピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。ピリポはイエスに集中することではなく、頭の中の計算機が数字を打ち始めました。どうやっていくらかかるか、こんな人たち食べさせるのにいくらかかるかという計算をし始めました。もうそれしか頭がなかった。ピリポはその群衆の数を見て状況を把握して人間的な考え方、人間的なロジックで分析し始めました。それによって彼がたどり着いたのは、私たちにはこの人たちのために食べ物を買うお金なんてないですよ。ピリポの結論というのは、こんな群衆食べさせることはできないという結論でした。ピリポが理解しなかったのは、神様に不可能なことがないことです。人間的な分析、ロジックだとどうしようもない状況かもしれない。でもイエスはもう自分がなされることを知っていました。イエスが自分自身では何もできないっていうふうに言うのを見てきましたけど、それを踏まえて考えると、天の御父がもうこのようなことをイエスのために予定していたことを想定できます。イエスはすべてをこのようにやりました。イエスは何回も何回もヨハネの福音書で父の御心によって自分が動くということを見せてきました。でもこれはピリポを試すために言われた。どんなテストだったんでしょう？どんなふうに試されましたか？これは ピリポが天の父なる神に聞くように、自分の人間的な計算をやる前に天の神様に聞くことを進めるための試しだったのでしょう。信仰というのは、私たちが天の神の声を聞き、神がどのように働いているか理解するところから来ます。今日の多くの人たちは、私たちをいろんな状況を分析して、神様が基本的にお金を通して動かれると思ってしまっています。これは間違った関係です。私たちはもちろん知識や自分の賜物、お金も用いることができますけど、私たちはまず天の父なる神様がの御心を把握する必要があります。神様はどのように動いていますか、どのように働いていますか、また私たちに何と言っていますか。私たちの知恵が自分の金銭状況、自分の賜物、自分の信仰だけだということだったら、私たちは自分に頼ってしまうことになって、神様に頼らないことになってしまいます。神様というのは、私たちの持っている資源というのは、私たちの想像をはるかに超えて増やすことができるお方です。私はイエスがピリポにこれを理解してほしかったと思っています。ピリポは長年イエスと一緒にいて、いくつもの奇跡を見てきました。イエスが水をワインに変えて、役人の息子を癒し、歩けない人を歩けるようにしました。イエスはピリポに人間的な分析や資源以上に、神様に対しての信仰の目で見れるようになってほしかったと思っています。ピリポはイエスの弟子でした。弟子というのは信仰が必要です。イエスが私たちの人生の中でピリポと同じように働き、私たちを試し、私たちの信仰を強めようとしています。私たちがそれを通して神様の視点、何でもできる、何にも不可能ではない神様の視点を得るためです。8節と9節。弟子の一人、シモン・ペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々では、それが何になるでしょう。アンドレも何かを見つけて、この状況をどうにかしないとと思っていたのでしょう。探し回って、ある若い男の子がパンを5つと魚を2匹持っているのしか見つからなかった。イエスをこの子のところに連れて行きました。このアンドレも信仰がなかったのでしょうか。この備えられたパン5つ魚2匹で全然どうしようもないというふうに思ってたのでしょう。それでもこの子のお弁当をイエスのところに持っていきました。それらをイエスに渡して、でもこれでは全然足りないんではないでしょうかと伝えています。誰一人イエスが備えることができる力を肯定していなかった。またここでこの少年の話を考えるのも面白いことです。この子は多分確実に貧しい子だったでしょう。周りの世の中に対して関係のない無意味な存在だったかもしれない。でもこの子が捧げたことによって、他の人たちとは違う風になることができました。群衆とは一歩違うところにいました。彼は自分のお弁当をイエスに捧げました。この世の中で私たちに、また世の中にあんまり大して重要でないものをイエスの御手に委ねることによって、すごい大切な意味あるものとなります。世界というのは富や成功で全てを測ってしまいます。でもそれらのことは神様にとって あんまり大切ではないです。神様は普通の一般の人たちを用いて、世の中から見て大したことない人たちを用います。弱い人、愚かな人を用いて、強き者を驚かされます。神様はあなたを用います。あなたが神様に自分の人生を委ねたら、神様は大いに用いてくれます。10節と11節、イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。こうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。望むだけ与えた。本当食べ放題のような状況だったのでしょうか。ヨハネがイエスが2回もこのね感謝を捧げたというふうに11節と23節で言われています。マタイ、マルコ、ルカの福音書では全部がイエスが天に目を向けて感謝したというふうに書いてあります。イエスが私たちに思い出させようとしているのは、神が私たちの人生の中での良いものの源です。私たちはそれに対して神様に感謝を捧げ、与えられたものすべてに感謝を持っていけないということを見せています。イエス様が5000人の男を食べさせました。でもここには一体何人いましたか？これはもう一つの黙想の質問になります。多分イエスは2万人以上の人を食べさせたと言われています。これは女や子供を、合わせて計算すると2万人ぐらいになります。イエスは弟子たちに神様にとって不可能なことは一つもないことを教えようとしていたのです。私たちにイエスを向いてイエスを信じてほしい。そんなことを私たちが学んでいきます。ヘブルの12章の1節でイエスが私たちの信仰の創始者であり、完成者であるというふうに書かれています。イエスが私たちの信仰を引き出してくださる方です。でも私たちがイエスに目を向けていかないといけない。イエスがピリポに質問をしました。どのようにしてこの 大勢の群衆、食べさせる分のパンを買えるか、どこで買えるか。イエスがピリポに分かってほしかったのは、神に対する信仰と神の力を見せたかった。この少年の持っていた5つのパンと2匹の魚を持って、少年のお弁当だったものを持って、イエスは何千人という人を食べさせた。イエスが説明しようとしているのは、どのように私が、あなたが、神様によって資源も少ない、お金も少ないかもしれないけど、神様に用いられることができるかを見せようとしています。もう一つの黙想の質問として、私たちが考えていきたいことです。とてもシンプルに、私たちが自分の資源に見つめるのを見つめるのではなく、神に目を向けていかないといけないことを学ばないといけません。私たちが持っている少ないものでもイエスに捧げていきましょう。神様はそれを用いて倍増させ祝福して私たちの周りのニーズを満たしてくれることができます。ニーズがあったら私たちはイエスのもとに来て、あとはイエスに任せられます。ある人がこのように言いました。私たちには資源が足りないのではありません。私たちは信仰が足りないのです。私たちが信仰を持って生きていくと、神様はエペソの3章の20節で書いてあるように、私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方というふうに書かれています。12節と13節、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。 この12個の余ったもののカゴというのは、神様の驚くべき恵み、あふれるばかりの恵みの象徴です。神様は私たちのすべてのニーズをあふれるばかりに満たしてくれ、備えてくれる方です。パウロがピリピの4章の19節で、私の神はご自分の栄光の富の中から、あなた方の一切の必要をキリストイエスによって満たしてくださるであろうというふうに言っています。ある人はこの12個のカゴが、神がイスラエルの十二部族への備えとしてくれるということに指しているという人もいます。もう一つの理解というのは、この十二個のカゴというのが12人の弟子たちに当てはまるものだと思っている人もいます。どちらにせよ、イエスは十分以上、ニーズを満たす以上、群衆の渇きを満たす以上のものを備えて、また弟子たちの次の日の分までも備えてくれ。イエスはイスラエル全員のニーズを満たしてくれることができるし、また弟子たちの必要も満たしてくれるのと同じように、今日私たち全員のニーズを満たしてくれることができるお方です。14節と15節、人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。もう一つの黙想の質問なんですけど、なぜイエスは群衆がイエスに関してこんなにも盛り上がっていて、王にしたいことに関してそれを拒否したのでしょうかという質問です。人々はイエスの印、奇跡を見て、これが神様が送ると約束された預言者だ。この預言者というのは、申命記18章の15節で約束されたもので、このように書いてあります。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならないというところです。これはもちろんモーセの言葉です。本当に愛国心。イスラエルの民族主義的な熱狂というのは状況がもうとっても熱くなっていた時でした。人々はローマの支配から救ってくれる王を求めていた。彼らが望んでいたのはメシアが、この約束された預言者が敵を追い払い、イスラエルの家を再び王国を、そして栄光あるものとして再築されることを望んでいました。イエスの弟子たちもこのように考えていたのかもしれません。イエスはその弟子たちを船に乗せて湖の向こう側に向かわせました。ここでまたイエスが弟子たちに信仰について教えようとしていたのではないでしょうか。本当に数少ない人だけがイエスを主として、また救い主として従いたい人少ないです。多くの人というのはイエスに備えてくれる方、また癒してくれる方、自分のいる問題、自分で自分のために作った問題から救ってくれる人だけを求めてしまいます。でも、ヨハネの5章の39節と40節で見たように、多くの人が聖書を忠実に読むかもしれない。でも、イエスのもとに命を得るために来ていない。イエスはこの群衆の動機を知られていた。彼らは食べさせてもらってお腹いっぱいになった。でも、命のパンを求めなかった。命のパンのために飢え渇いていなかった。ということが、次回の箇所で見ることができます。一緒に祈っていきましょう。天の父さん、あなたが私たちにどのように信仰に生きるべきか教えてくれることを感謝します。私たちの心、自分で考えて、自分で人間の力で計算するものではなく、 人間の状況で検察するものではない心を与えてください。あなたがどのように働いているか見て、またそこに一緒に賛同することができるように助けてください。私たちの資源は本当に少ないです。でもこの男の子のようにそれらをあなたに捧げることができるように助けてください。私たちの命あなたに捧げます。あなたが私たちを用いてくれて、あなたの恵みのと憐れみのために一人一人を用いてくれることを信じます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。